皆さんいかがお過ごしでしょうか。佐賀県武雄市の FM セントよりお送りするタイムオンセント、2007年9月22日土曜日でございます。先週に引き続きまして今週も3連休ということで、お休みになるっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、日本全国3連休当たり前か、ということでございまして、今回はあれですね、秋分の日ということで、24日は振り替休日というね形になるようでございますが、まあ、何にしてもね、まあ、やっぱり連休というのは非常に、まあ、ありがたいようなそうでないような、まあまあいろんなことがございますが、私はですね、明日、オグスの方、区民運動会ということになっておりまして、こちらの方を出てまいります。まあ、運動会、そうですね、まあ、学生の頃は、まあ、学校行事ですから、もちろん当たり前のように運動会というのはあっていたんですが、まあ、社会人になりますと、会社と言ってもね、そこそこ大きな会社というか、人数がいないと運動会になりませんので、まああまりどうなんでしょうね、運動会をやるという会社自体もそうそうないのではないかという気がねいたします。まあそう考えますと、まあ子供さんの、運動会についていく親、まあもしくはまあ今回のようなこういう、なんていうんですかね、まあ住民同士のまあ運動会と、そういったことでもないと運動会に出る機会なんざなかなかないような気がいたしますけれどもね。どうなんでしょうか。ああ、そんなわけでね、まあ、本当にまあ、秋、真っ盛りと言いたいところなんですがね。まあ、何なんでしょうか、この暑さは。ね、秋とは名ばかりといった感じで、本当にね、未だになんかこの猛暑日が続いているという、よくわからないなんかこう、日にちになっておりますけどもね、気候になっておりますけども。まあね、運動会やるところも結構大変みたいでね、やはりまあ、今年はとにかく猛暑ということで、まあただでさえね、まあ黙ってても熱中症になりやすいというふうなことで、まあ特にこの運動会なんぞなりますとね、やっぱり、なんていうんですか、やっぱ汗かきますからね、余計にこの熱中症になって倒れる確率が高いということで、まあ本当に主催者の皆さんは本当気を使っていらっしゃるようでございますがね。でね、まあとにかくこの放送を聞いていらっしゃるオグスの区民の皆さんはぜひ明日、武雄中学校の方で、朝8時半から、運動会の方が行われますのでね、ぜひ、たくさんの方のご参加をお待ちしたいなと思っております。オープン競技もありますのでね、まあ、出たら商品が何かしらもらえるというのも競技もございますのでね、ぜひお暇があれば来ていただきたいなというふうに思います。まあ、スポーツの秋っていうことをね言いますから、まあ、なかなか社会人になりますとね、その一生懸命運動をするなんていう機会もそうそうありませんから、まあ、ぜひね、一つこの青空の下で、思い切り体を動かしていただければなと思っております。ということでタイムオンセント今週も元気いっぱいお送りしてまいりましょう。それではまず順坊商店 FM セント営業所、今週と来週はなんと特別企画だそうでございます。どんな企画が飛び出しますやら、こうご期待ということで、いつものように徳永純さんの登場です。どうぞ。
いらっしゃいませ、順坊商店 FM セント営業所へようこそ。パーソナリティの順坊こと徳永純でございます。さあ皆さんの応援もありまして、無事に1周年を迎えることができましたこの順坊商店。今回は予告通り2週にわたりまして、今までご紹介しなかった、あえて皆さんに聞かせることのなかったオリジナルの楽曲集など、いろんな方から提供していただいた楽曲をドドンとご紹介したいと思います。せめてもの私順坊からの皆さんへの感謝の気持ちということで受け取っていただければ幸いです。さあスタッフの皆さん、準備はよろしいですか。それでは参りましょう。順坊商店 FM 銭湯営業所1周年記念特別企画、サウンドグラビティ。順坊商店 FM 銭湯営業所、この番組はゴンカンパニー、紅茶専門店クレハ、忍者軍団栄光破格で各社の提供でお送りします。さあやってきました1周年記念企画、ね、 サウンドグラビティということで、今回は様々な楽曲をご紹介したいと思います。まず2週に分けてお届けするんですが、最初の週はですね、いろんな楽曲制作してらっしゃる方からですね、おめでとうの気持ちを込めて楽曲流していいよということで曲をいただきました、ね、オリジナルの楽曲ぜひとも楽しんでいただきたいと思います。それでは最初にご紹介するのはこの方、ヒロフミックさん。この方はですね、実はキュービックケージというユニットを組んでらっしゃいまして、さまざまな FM ラジオ局でですね、もう実は楽曲オンエアされてる方なんですね。四国の FM ラジオ、FM ビザンや、例えばですね、NAC5、そしてですね、実は東京 FM、山田久志のラジアンリミテッド、これでですね、鍵という曲が実はオンエアされておりまして、そういった活動をガンガンしてらっしゃる方なんですね。で、まあいろいろ今の世の中、例えばオーディションもいろんなオーディションがあります。ネットオーディションなんかもありまして、ヤマハのインターネットによるオーディション、これを通過してですね、楽曲がですね、ヤマハ殿堂入りしまして、殿堂入りアーティストということにもなったと、という素晴らしい実績をお持ちの方なんですね。今後皆さんのお耳にかかることがあったら、ぜひとも応援をよろしくお願いいたします。それでは今回ご紹介するのはですね、東京 FM 山田久志のラジアンリミテッドで全国オンエアされたこの曲、ご紹介したいと思います。鍵ノーマルバージョンでお届けします。 がだったでしょうか、ね、僕この CD 最初に渡された時にびっくりしたんですよ。これ普通に CD 屋さんで買えないんですかみたいな。このクオリティの高さ素晴らしいですね。こういう方とお知り合いになれたのは私本当に嬉しいです。皆さんのお耳に今後かかることがあるかもしれません。ぜひとも応援をよろしくお願いいたします。さあ、それではいよいよもう最後の曲になってしまいました。こうやって聞いてみると10分間ってあっという間ですね。まあでもね、2週にわたってお届けしますから、今週の分は最後の曲ということでお届けしたいと思います。純房商店にはさまざまなゲストの方、登場していただきましたが、その中のお一人が実は音楽制作もしてらっしゃいまして、実はその方各国、いろんな国のですね、まあ、民族音楽が非常に好きだということで、まあ、いろんな国の民族音楽を聴いているうちにインスパイアされまして、自分なりの音楽を表現しようということで、実は4楽章からなるデスメッセンジャー、死を告げるものという意味の、まあ、楽曲を、制作されて おられます、まあ、本人はいやいやもう恥ずかしいとおっしゃいますが、とんでもない、聴いたら本当に素晴らしい曲です。ぜひともこれをね、最後にご紹介させていただきたいと思います。それではご紹介いたしましょう。デスメッセンジャー第二楽章。 いかがだったでしょうか、本日2曲ご紹介しました。鍵ノーマルバージョンとデスメッセンジャー第2楽章、この2曲ご紹介しました。ちょっとね、時間あっという間でございましたが、ね、いかがだったでしょうか。ぜひとも、皆さんからの、感想など聞かせてくれると嬉しいです。皆さんからのメッセージはタイムオンセントのホームページの中、パーソナリティにメッセージを送るというフォームから順坊商店宛てにお待ちしております。さあ、来週は私順坊が関わっておりますユニットの楽曲なども織り交ぜてご紹介したいと思います。1周年記念特別企画サウンドグラビティ、2週目はまた次回お届けいたします。といったところで今回はここまで。次回も順坊商店でお会いいたしましょう。お相手は順坊でした。また来週。
はい、続きましていつものように勝手に竹尾トピックスのコーナーでございます。ちょっとまあいろんなニュースが飛び込んできておりますけれども、まずはちょっと裁判のニュースですね。今年の5月、自分と元夫らが住む家に火をつけたとして、現住建造物等放火罪に問われた武雄市山内町の会社員に対する、判決の公判が言い渡されたということなんですね。19日付の毎日新聞なんですけれども、若宮裁判長は懲役3年執行猶予5年、を言い渡したということです。判決によりますと、被告は5月18日の午前8時25分ごろ、自分と元夫ら義理の家族が住む鉄骨2階建ての自宅の押し入れに紙くず入りの段ボール箱を置き、ライターで火をつけて壁や床など計約146平方メートルを燃やしたということです。被告は元夫から預かった現金を無断で自分の借金返済に使っており、すべて燃えてしまえば苦しみから逃れられると放火したということなんですね。まあどうなんですかね、やっぱりお金はまあその人の人生を狂わせるなんていうこともまあ言ったりしますけれども、お金はたくさん持っている人のところに集まるなんていうことを言ったりもしますが、まあまさしく今そういうふうなところになってきているのかなと。すなわちそのどうなんでしょうね、失業する人っていうのもまあ確かにまあいますけれども、仕事があるからといって、その前の仕事よりも、収入が良くなってるかというとそうではない。転職した人で、給料が上がったという人はやっぱり少ないっていうことなんですね。リストラとかそういうふうなので、仕事を辞めることになった、そんな人たちが一番やっぱりその割を食っているというふうなところがあると思うんですね。要するに、ニートっていう言い方をしますが、この今政府が、言ってるこのニートの定義っていうのは、35歳までだったかな、とにかく若年者、若い人なんですよね。若者の仕事がない人ニートなんです。ということはじゃあそれ以上の年はどうなるかっていうことなんですよね。で、一応なんか言葉は作ってはいるんですけども、じゃあその人たち向けの、政策は何かやっているかというとあんまやってないわけですよね。要するにその、国としてはおそらく、なんていうんですかね、年を取って仕事がなくなったら死んじまいぐらいのそういう勢いのように見えるわけですよ。どう思ってるか知りませんよ、知らないですけどね。どうもそのやってることを見るとそうとでも言いたそうな風に見えるわけですよ。ちょっとこれはその国のやることとしてどうなんだろうっていうのは思いますけれどもね。ちょっとそれに関連して、竹尾のニュースというわけではないんですが、県内のニュースでちょっと2つほどご紹介しましょう。こちら17日付の西日本新聞の朝刊なんですが、県内の自殺者がですね、昨年の1年間で県内で自殺した人が259人ということで、9年前に比べて約 1.5 倍に増えていることが県の調査で分かったということなんですね。県の健康増進課によりますと、県内の自殺者数は1999年に253人と、200人を突破して以降毎年200人を上回る状態が続いているということなんですね。そしてその自殺の原因なんですが、昨年の場合やはり経済問題が最も多く69人、約 27%、 その次が健康問題で55人、約 21% の順だったということですね。一方、全国で見ますと健康問題が一番多くて 48%、 経済問題が 22% で、県内の傾向とは異なっているということなんですね。この点について県の弁護士会の団の弁護士さんによりますと、県内の自己破産者が約2000人で、人口の比率で見るとここ数年全国のワースト5に入っているということです。経済苦による自殺が多いのはこうした背景があるからかもしれないと分析するということなんですね。だからどうなんでしょうね、やっぱり経済問題、県民性の問題というか、そういうところの特徴もあるみたいなんですね。やっぱりその、佐賀県人の、県民性としてやっぱりその、なんて言うんでしょうね、あまりその周りにそういうことを言わないというか、黙って、自分で、なんて言うんでしょうね、ストイックにやっちゃうようなそんなところがあるみたいで、そのやっぱり自分の中に溜め込んで最後どうしようもなくなって自殺するという、おそらくそんな感じなんじゃないかなと思うんですね。そして経済的に困窮しているというもう一つの点として、こちら19日付の朝日新聞なんですが、県内の2006年度ですね、昨年度になりますが、保育料、保育園の保育料なんですけど、こちらの滞納額が約1億3900万円ということで、徴収すべき保育料の総額に対する割合が 3% ということで、全国都道府県別で見ると2番目に高いことが国のまとめで分かったということなんですね。都道府県別で見ますと北海道が1位で 3.4%、その次が、佐賀で 3% ですね。全国平均は 1.7% だったということです。また滞納者率で見ますと 6.9% ということで、こちら宮崎県の 7.8% について2番目だったということなんですね。滞納の要因として、佐賀など12市町は、保護者の責任感、規範意識の問題とし、武雄と鹿島の2市は保護者の収入減を挙げたということなんですね。武雄今里の漁師では滞納者の預金の差し押さえも考えているということなんですが、払えるのに払わない保護者に対しては効果的だが、あくまでも最終的な手段という位置づけなんだそうです。どうなんでしょうね、保育料を払わない、給食費を払わない親がいるということで、問題になっていますけれども、先ほどの記事にもありましたけど、やっぱり二手に分かれるわけですよね。要するに、その払いたくても払えない、親、それから払えるんだけど払えない親で、この2通りに分かれるわけですね。で、払いたくても払えない親っていうのはやっぱり先ほどの自殺ではないですけど、やっぱり経済的にやっぱ困ってるわけですね。どこを削っていくかって、いろんなものを削ってもやっぱりその収入に対してやっぱりそのどうしてもね、必要な支出っていうのはあるわけですよ。やっぱり、衣食住っていうのがあって、着るものは多少我慢するにしても、食べるものね、食、それから住むところ、家賃とか、そういったものっていうのはどうしてもやっぱり、限度があるわけですよね。いくら節約しても、それは何ですか、芸能人1万円生活みたいなのがありましたけど、やっぱりその子供が1人2人いて、で奥さんもいて、でそういう家族を養うっていうのにね、本当に共働きで普通に働いてるわけですよ。だそこで、なんていうのかな、頑張っても頑張っても本当に暮らしが楽にならんということで、そういう、人たちがどんどん増えてるわけですよね。それでいいのか日本はと、言いたくなるんですけどもね、ちょっと悲しいですね。あとは払えるのに払えないのはもう言語道断です。自分のやるべきことをやらないで文句だけ言うのはやめろと、そこは言いたいですね。そういう払わない、払えるのに払わない人に限ってなんだかんだ文句を言う人が多いわけですよ。お金がない、どんな人本当にないんだろうか。一辺生活水準が上がるとそれを下げるのはやっぱり難しいっていうことは言いますけどね。どうなんでしょうね、バブルの時ぐらいまで戻るのかどうか分かりませんが、その時ぐらいの、生活水準のまんま今に落ち上げてしまうとそれはきついだろうなと思いますけど、でもね、本当に払えるんだったら で何に使っているのかっていうのは気になりますよね。その払うべきものを払わないで、じゃあその浮いたお金はどこに行ってるんだって。それでそのね、なんかこう高い車乗り回してとかだったらもう本当にぶったたきたくなりますけどね。そこに銭を使うのかって。だからまあその親だけの問題じゃないんですね。結局それその姿勢を子供が見てるわけですよ。で、まあ、子供がどう感じるかですよね。ああいう親にはなりたくないと思うのか、親があんなやってるからいいやって自分もそうやりゃいいんだと思ってしまうのか、これ後者だったら非常に問題ですよね。親の背中を見て育つわけですから、そういう悪いことを教えちゃいかんと、まあね、やっぱりねモラル崩壊だと思うんですよね。何がいけないんだろう。やっぱり本当にその、まあ、学校でもそう家でもそうだけど、やっぱりそのしつけ教育っていうのは本当に重要だと思うんですよね。もう美しい国どうのこうのとかって言ってる場合じゃないよ。もうね、まあ、やめちゃったから、まあ、あれだけど、ちょっとね、いろいろ思うとこありますが、
ということで以上勝手に竹尾トピックスのコーナーでした。いかがでしたか。タイムオンセントお別れの時間です。この番組では皆さんからのご意見ご感想などもお待ちしています。特に神保商店のメッセージどんどん送ってくださいね。すべてのお便りの宛先です。ホームページ www.fmcento.com www.fmcent.com、 携帯電話 PHS の方は最後にスラッシュ i をつけてください。また直接 E メールを送りいただく場合は info@fmcent.com info@fmcent.com でお待ちしています。そしてファクシミリお持ちの方、ファックスでも OK です。ファックスナンバー 020-4666-3047 020-4666-3047 番、こちらも24時間受け付けております。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。さて今日は勝手に竹尾トピックスが、ボイスコラムみたいになってしまいまして、もう何を喋った方がよくわからない状態になってしまいましたけれども、まあ、ちょっといろいろ考えておりましてですね、ひょっとしたら10月からは勝手に竹尾トピックスがなくなっちゃうかもしれません。まあ、またちょっとコラムっぽいようなね、そういう話を、しようかなとか、まあ、ちょっといろんなことを考えております。またね、これから、まあ、新たな新機軸をちょっと考えようかなと、まあ、この番組以外にもね、いろいろ考えていきたいと思いますので、ぜひお楽しみいただきたいなと思います。それではまた来週お耳にかかりましょう。水谷奈月でした。さようなら。
竹尾シティミニFM FM セント 88.2MHz。